のびついってプレゼンツ、のびつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京某所、港区の事務所よりお届けしております。港区といえば今日はこの方においでいただいております。どうぞ。
はい、どうもポリンスキーです。
港区男子。
港区男子なの
いやー、はい、すごいね、この辺もね、港区ってね。
港区はね、うん、すごいですよ、やっぱり。
やっぱり再開発が無駄に進んでいて。
無駄に進んでずっとやってるからね、
なんか。終わらないのかなっていう感じが。
再開発してもなんか便利になった感じは全然ない。
そうね、不思議なことにね。そう。だから、この時って山手線のちょっと下の方で、あんまり鉄道との接続が本当にいいかどうかって言われたら、微妙ですよね。
いや、もう、不便ですよ。むしろ、
ある意味ね、はい。まあ、そんなポリンスキーさんに今日も来ていただいてるんですが、この前お会いした時は、12月の本当仕事納めの前日ぐらいだったんですよ。
そうだったね。
で、あの、顔面麻痺の症状が、私出てるって話を。
あ、してた、してた。
してたでしょ。で、実際にあの回を聞いてたら、ちょっとたけしみたいに富岳が言ってるの、すごく。
あ、そうな、回ってないんだ、口が。
ちょっと回ってないなっていうのが分かって、あ、顔面麻痺の影響がこんなところにもって。で、その顔面麻痺の。
原付きで事故ったんですか？
そっか。あれ顔面麻痺じゃないか。
あ、そう。
あれは、外科的なの。
なんか、細川ふみえの家に行こうとしてたん
で。あれ、ふみんだったの？
ふみんっていう話ですよ、あれは。
いいな
あ、違うんですね。
違うんですよ。はい、で、その後で、あの、ポリンスギさんがベストバイに進めた、はい、あ、ベストバイじゃなくて、ベストバイのランガイっていうかな。
はいはいはい。
あれで進めていた、うなぎのナルスに行きましたよ。
はい。
白金高輪に。
そうそうそう、行きましたね。
もう、スペック、状況証拠だけ聞いてたら、とんでもないお金持ちの動きをしてましたよね。
確かに。
白金高輪のうなぎ屋に、
確かに。
40代男性が、
そうね。
ラジオを撮った後、
すごい。
うなぎを食べる。
登り詰めた感じするよね。
俺らもここまで来たかと。
ね、本当に。
2500円で。
2500円やったんですよ。
あ、そう、
松、ね、年末やから松頼んだんですよね。
そうです。
そしたら2500円。
でもね、うなぎのラース行っても、やっぱりね、一旦松頼んじゃうとダメね。松しか頼まないわ。
あ、他行っても。
いやいやそれはない。他行かない。
あ、そう。
だから、2500円で、松のうな重が食べれるんだと思ったら。
そうね。2500円ならなんか払ってもね、いいかなっていう感じはしますよね。うな重で。
全然しますね。そんな感じでポリンスキーさんに来ていただいてるんですが、はい、ポリンスキーさんと喋りたいネタはいくらでもあるんです、僕は。
はあ、ははあ、
このニュースでね、はい、ポリンスキーさんって、僕はあの、児童虐待をしてるっていう話を散々してたじゃないですか。
して、そんなことありましたっけ？
いやいや。
はい。
ほらほら、ポリンスキーさんといえば、ブロッコリー。
ブロッコリー。
冷凍ブロッコリーが、
楽天のね。楽天の、
八ヶ岳
の、オーガニックブロッコリーね。はい。
を、あの、娘さんに食べさせてるって話を、
はい、はいはいはい、そうです
ね。してるじゃないですか。僕らはそれを受けて、はい、いやいや、もうそんな子供にブロッコリーを、お弁当に入れるなんて児童虐待だって言われて。僕らが子供の頃考えてくださいよ。
はいはいはい。
ブロッコリーなんか食べたかったですかっていう話ですよ。
ああ。
でも今の子は違うのね。
まあもう違うんですよ。
もう違うのと、僕はあの、ポリンスキーさんにちょっと謝らないといけないなと思って。
ほう、何ですか？
そう、児童虐待とかそういうのを話ではなく、まあそれは半分ネタなんで。
はいはいはい。
いいんですけど、なんとですね、ブロッコリーが、指定野菜に。
指定野菜？
特定野菜。
特定野菜。
昔は特定野菜だったんですよ。
何ですか、それは。
なんか農水省が定める、有料銘柄みたいな。
お、有料銘柄。
銘柄。じゃなくて。
食べた方がいいよってことですか、
まあ、それもあるんでしょう。はい、それが、指定野菜に格上げされたと、
そんなのが昔からあったんですか？
知らなかったんですけど。
知らないですよ。
これ、食品新聞からですが、消費量が多く、国民生活上、重要性が高い野菜を国は指定野菜と言い続けており、これまでに14品の野菜が指定されている。14品っていうのはどんなものかというとですね。
トップ14ってことですか？野菜の。
そうです。キャベツ、キュウリ、里芋。
里芋。
大根、玉ねぎ、トマト、ナス。人参、 ネギ、白菜、ジャガイモ、ピーマン、ほうれん草、レタス、里芋。
ほう。
里芋これ入れ替え戦でさ、J2 降格でもいいんじゃないの？
里芋、ジャガイモはなくて里芋なんだ。
いや、ジャガイモあります。
ある。
うん。さつまいもはない。
うんうん。
でも里芋ある。
へえ、あ、さつまいもよりも、さつまいもよりも里芋なんですか？
みたいです。
あ、それは意外ですね、なんか。
さつまいもってでもやっぱりね、焼き芋の枠じゃないですか。
いや、でも、なんか栄養っていう意味ではありそうじゃない？うん、
ね、
食物繊維とかありそうじゃない？
うん、まあまあまあありそうですね。うん、まあそういう指定野菜に、26年度からブロッコリーが追加されることになった。
お
ぉ。まるで世界遺産に認められた。昇格。これが14品から増えるのは、実に半世紀ぶりの追加となる。
忘れてたんじゃん。この存在を。
いやいやいやいや。だから、盛り立てようって感じ、
うん、
でもやっぱり、ブロッコリーって食べてるんですよ、みんな。
そうなんですか？
我が家も出てきます。
あ、そうなんだ。
気軽に。
何で出てくるんですか？
そのまま。
え？
茹でたも
ん。茹でたやつを、ポンって出され、それ虐待じゃないですか。
いやいや、ちょっと待ってください。お前、君も虐待してるんでしょ？じゃあ。
いや、子供はほら分からへんから。
子供は分かれ。
子供は、これが料理されてるかどうかなんて分かんないじゃないですか。
あ、そういうこと言うの？
うん。
ダメですよ、そんな。子供に対しても、大人の目線で喋ってあげたら、子供もバカじゃないんだから気づいてますよ。
う
ん、
そうかな。いや、でもブロッコリー、そうなんだ。茹でたブロッコリーが出てくるんですね。
う
ん、
うちはね。
お
で、それをポン酢で食べるっていうのが。
ポン酢。
うち何でも野菜ポン酢かけて、食べる。
朝日ポン酢。
いやいやいや。
違う。
普通の味ポンとか。
ああ、そうなんだ。
うん。アサヒポン酢、ちょっときついかもしれないね。
アサヒポン酢って、
うん。
まだあんの？
いや、あるある。いや、ヤオーで売ってる、ヤオーの名産っていうかね。
はいはい。なんかあれは、うん、我々が学生の頃はもう、なんか、高級ポン酢として。
そう。
ねえ。
でもやっぱり東京でも、百貨店のデパ地下で売ってますよ、
うん。あ、売ってるんや。
うん。東武とかも売ってますよ。
へえ。
うん。まあ、そんなね、
うん、
ブロッコリーが。
でも、すごいですね、トップ14に入るのは。
そうなんですよ。
うん、
いや、でも、これも、テレビで、バカ狭い市っていう番組ってご存知？
知らないです、何ですか？
富士かな？富士テレビでやっている、うん、なんかどっかのすっごいマニアックな、一個のゾーンに絞った歴史を振り返るってやつがあって、ブロッコリーと、カリフラワーの逆転劇の話をしてました。
何ですかそれ？
半年ぐらい前に。
逆転劇？
そう。これ、今、ブロッコリーは、なんだかんだで僕らは虐待虐待って揶揄はしてるけど、はあ、皆さんのご家庭にもブロッコリーは並んでるはずです。うんうん、だって指定野菜だから。
うんうんうん、なるほど。
でも、ブロッコリーって僕らが子供の頃、
うん、
食べてましたか？
まあ、知ってはいたけど。
知ってはいたけど、出てこなかったじゃないですか。
そうね、
うん。
ファミレス行った時になんかあるなぐらいの。
ファミレス。
ファミレス、フレンドリーっていうファミレスが関西にあったんですけど、はいはいはい、あそこって、サラダバーがあったんですよ、
うん。
サラダバーが導入されてる、結構ファミレスってあんまなかったんじゃないかな、あの時は、うん。で、フレンドリー、京都府の向こう市ってとこにあったんですけど、
はいはいはい、
そこに行った時に、サラダバー、があって、ブロッコリー、ありましたよ。
ブロッコリーあったんだ。
ブロッコリー食べてましたよ、それで。で、それぐらいしかブロッコリー食べた思い出がない、子供の頃。
でもね、子供の頃は実は状況が違っていて、うん、カリフラワーの方がブロッコリーのポジションだったんです。
え？
そうでしょ？僕らは覚えてないけど、
本当ですか？
ブロッコリーよりもカリフラワーで、
うん。
なんと、キユーピーのコマーシャル。
ほう。
愛は食卓にあるみたいななんかコマーシャルやるじゃないですか。 はいはい、おしゃれな
福山雅治
が、福山が、
はい、
その時は今はブロッコリーだけど昔はカリフラワーでコマーシャルやってたんですよ。
え？
ディップして食おうぜってやってるでしょ。
本当ですか？
本当でしょって本当ですかって本当なんです、
うんうん、
そういうブロッコリーとカリフラワーの逆転劇が
歴史としてはあって、そうなんだ。
さすが14品目に春いるだけのなり
わい。カリフラワーはどこにいるんですか今？
その
指定野菜の。
指定野菜にはなってないんですよ、ね。
なってないの？
うん。でも、
はい。
これで僕は、
うん。
ちょっと危機感を感じてることが一つあって、
はい。
まあ、ポリンスキーさんも、うん、 結構 YouTube いっぱい見てる人じゃないですか。
見てます、見てます。
今時だから。はい、はい。で、あれでしょ？どうせまたなんか、若返り遺伝子とか、
うんうん、あの、サーチュイン遺伝子ね。
サーチュイン遺伝子ね。はいはい、でな、農業の危機みたいなことを言うの。はいはい。好きじゃないですか。
あ、そうですね。
あの、食料危機の話大好きでしょ？
大好きです。あの、あと農薬の、
農薬の話。
あの、除草剤の話とかね。
そう。
グリホサートとかの話が。はい、
もうめっきら、めっきらきらしながら話。
すごい見てます。
見てる。
はい。
え、でも、そんな中なのに、うん、ポリンスキーさん、ブロッコリーの危機にお好き好きではない。
ブロッコリー危機なんですか？
いや、あの、指定農家になる、指定銘柄になるっていうことは、うん、実は価格が下落した時に、国が補助を与えてくれるんですよ。
おお。
指定野菜って。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、作りなさいということで。
そう。で、この農業ティックトッカーと言われる人のやつが僕のところにたまたま流れてきたんですよ、うんうん、流れて。
はいはい。
お店だからね。このブロッコリーはあと2年でブロッコリー終わりですって言ってるんですよ、また。
過激ですね。
いやでも大体こういうこと言うじゃん、こういう人だって。
まあ言いますね。
言うじゃん。
はい。
で、なぜかというと、うん、この保証してくれる、下落した時に保証してくれるのは、
うん、
国から指定されてる業者じゃないと、
うんうん。
保証してくれないんですって。
お
ー。だから弱小で若い農家とかは、この辺の指定が取れなければ、
うんうん、
まあこれ当然その、いや、国が保証してくれるんだったら安売りしちゃうぜ、みたいな感じで、
うん、
多分なるじゃないですか。これから、
そうなんだ、うん、
ブロッコリーの単価は多分これから指定野菜になったことによって、下がっていくはずなんですよ。
うん、はあ、ははあ、まあ作る人が増えてってことですか？
そうそうそう。そうなると、
うん、
おそらくなんですけど、価格が下落していく。
うん、
でも今でも、そんな利益出てないんですって。じゃあ、未来を担う若手の農家が、気づくんじゃないか。
ほう。
っていうことを、言ってました。
本当ですか？
うん。
まあでも、カリフラワー食べたらいいんじゃないですか？
いやいやいや、それは、パンがなければ、ケーキを食べればいいじゃないみたいな。
いや、そうでしょう、でも。
カリフラワーどこで売ってるの？
大替えブロッコリーでしょ、
カリフラワー。大替えブロッコリー。
カリフラワーは。
腎臓バターみたいにバーガリンをみたいな。
そうですよ。
ああ。
あ、そう。そんなやばいんですか？
やばいって、一部の界隈で言われてるらしい。
でも指定農家のブロッコリー食べればいいんじゃないですか。うん、
そうね。いやいやいや。だからそれ言い出したらこの農業ティックトッカーの人怒ってきますよ。
農業ティックトッカーの人のブロッコリーはもう食べれないかもしれないってことですね。
まあ残酷な言い方するとね。
はいはい。
まあでもこのティックトッカーはめっちゃいろんなこと煽ってたから。
うん、まあそうでしょ
う。すごいな。
そうやってインプレッション稼ぐ系の人です。
ああ、そういう人なんですね。
はい。
あ、気をつけないとね。
うん。
そうかそうか、指定農家の野菜を食えばいいんだ。
指定農家は増えるわけでしょ。だってこれから増やし、作るの、生産量増やすでしょ、その人たち。
あの、政策的にはそういう国の政策なんでしょうね。
うん。うん、だから、終わりじゃないですよ。
終わりじゃない。
終わりじゃない。
なるほど。じゃあ、ポリンスキーさんもこれからも、娘ちゃんに、
まあだから楽天の、
楽天の、
楽天の農家がどうかが問題ですよね。指定に入るかどうか。
なるほどね。
まあでももうお弁当、うちも幼稚園終わるんで、
うん、
お弁当じゃなくなるんで、給食なんで。
あ、もう卒業、
楽天のブロッコリー卒業ですよ。
じゃあ児童虐待はもうこれで終わる。
虐待は終わりですよ。
そうか、給食ね。
はい、うん。
あ、
でブロッコリーで、一番うまい食べ方、
うん、
知ってます？
お、
ブロッコリー、あの、揚げたブロッコリーがうまいです。
なんですって？
はい。
素揚げ？
素揚げ、素揚げ。
お
ー。よくね、あの、スープカレーとか、あの、あるじゃ
ないです
か。
はいはいはい。
あれに入ってるんですけど、
うん、
揚げたナスとかは入ってるじゃないですか。
うんうん。
揚げたブロッコリーも入ってて。
なんかホロホロして食べにくくなりそうな気もするけど。
いや、めっちゃ香ばしいです。
香ばしいんだ。
香ばしい。
ほー。
ブロッコリー揚げたやつが一番うまいと思う。
なるほどね。
はい。
まあね、やっぱりね、そんな盛り上がらんなと思ったんで、
お
う、ここでポリンスキーさんが、お前が好きそうなネタ持ってきだったわっていう話をしてたんですけど、
おう、そうでしょう。
ブロッコリーつながりで、一個お話していいですか？
うん、はいはい、いいですよ。
はい。じゃあ、ちょっと読みますね。
はい。
使い切れんだろう。手取り18万の40代男性、スーパーに並ぶ大容量マヨネーズに怒ったわけ。時代に翻弄される氷河期世代。 もうタイトルだけでお腹いっぱいですよ。
うん、いやもう大好きでしょ。
大好きですよ。物価高が続く中、苦しい家計を助けようと、実質値上げキャンペーンなどの展開をする小売店やメーカーの存在。そんな光景を苦々しく見ている就職氷河期世代の男性の姿がありました。そんな男性の背景には時代に翻弄されてきた苦労がありました。見ていきましょう。ふわふわふわふわふわ。総務省消費者物価指数東京区部2024年1月分によると、総合指数は2022年を100として、106.3 っていうところで物価も上がっているってことなんですよね。
うんうん、
そうそうそう。で、このニュースを読んでると、今まで、その、マヨネーズが、一人用の単身用の小さいマヨネーズって、コンビニとかに持ってますよね。
うん。売ってますね。
あのサイズを、この氷河期の僕らと同世代の男性は、うん、独身男性は買っていたんだけども、うん、それが、生活応援、家計応援みたいな感じで、大容量の、うん、マヨネーズを置いて、この人が、駆逐されたんですね、うん、その小さいマヨネーズが。
なるほど、いつも買ってるやつがね。
ラインナップから外れちゃったんです、はい、棚から。それに対して、めちゃめちゃ怒って、
うん、
誰がこんなに使い切れるんだよ、
うんうん、
怒ったと。
なるほど。
そんな愚痴を投稿したのは、いわゆる氷河期世代の真っ只中という都内在住40代男性。マヨネーズを買いに来ましたが、そこにあるのは大容量のファミリーパックだけ。
うん、
いつも置いてある一人暮らしに嬉しい少量パックはどっかに追いやられてしまったことに男性は思わずイラッとしてしまったと言います。男性が独身40代にして非正規の理由を紐解いていくと時代に翻弄された氷河期世代の苦労が凝縮されています。というところで。
おー。なるほど。
まあ辛いですね。これ聞くと。じゃあコンビニ行って小さいの買えばいいじゃない。
なるほど。
またブロッコリーと同じ論法になりそうなんですけど。まあまあまあ、
そうですけど。
まあまあまあまあまあ、ね。
まあでも、
家族団らんのやつを見てイラッとする気持ちはわからないでもないですけどね。ファミレスとかでギャギャギャギャ。
いやでもね、これね、ほんとね、今後増えますよ。
増えると思う。
これね、何が増えるってね、何かことあるごとに氷河期だっていう、氷河期世代はこれだからみたいな見出しのニュースが。実際に、でも数もあると思うんですけど、そういうね、
うんうん。
なんか事件とか起こった時に、ただもう多分レッテル割りとして、氷河期世代がまたやらかしたみたいなニュースは、これからマスコミが増やしていくでしょうね。
まあ、それを仕切ってるマスコミの中枢にいるのは氷河期世代でもあるんだけど、うん、心痛めながら、うん、キャッチーだからこれでいいか、みたいな。
だってそのニュースも、
うん、
結構こじつけてるやん、なんか。
そう。
うん。
そう。まあよくある話ですよ。
そう。
あの、お気に入りの商品が棚から棚落ちして、うん、あの、怒ってる人いますよね。イオンのお客様の声とか。
そう。
うん。
で、またその、別になんか、それで犯罪になったとかわけじゃないじゃないですか、それ。
別にこれ詰めよう。
ツイッターかなんかで、
うん。
その、SNS で、誰が食うんだよって言ってるだけでしょ？
ほんまや、何も悪いことしてない。それをいや、これで何かニュースになったわけじゃなくて、こたつ記事やないか、こんなの。
そ
う。
それをわざわざヤフーニュースにするっていう。
取り上げて。この構図
っていうのが、まあちょっと悪意があるなって。
ありますね。
はい。
いやいや、ポリンスキーさんはまだ聞かれてないし、
うん、
この段階ではまだ更新してないんですが、うん、ヒロの一人道のヒロさんと収録した際に、
うんうん、
ヒロさんも、うん、切れやすくなったって言ってたんですよ。何かっていうと、多分これ更新した、
うん、
この前の週にやってると思うんだけど、うん、肉うどんを注文して1200円ぐらいする肉うどんだった、
はいはい。
写真では肉がいっぱい乗っけたんだけど、
はいはいはい、
肉うどんの肉が、うん、何液面に対して2割も1割ぐらいしかなかったと。
う
ん、ちょんと乗ってるだけの肉うどんで、うん、ちょいちょいと。
はい。
これ本当にこの肉うどん少なくない？これが普通の量なのって聞いたら、うん、店員が、若い店員が、え、足しましょうか、
うん、
って言って、ぶち切れたっていう話をしてて、切れる中年男性、氷河期世代。まあ僕とね、ポリンスキーさんと、ヒロさん同じ年なんで。
しょうがない、もう氷河期世代だからしょうがないですね、それも。
許してよ、氷河期だからって言えばいいの？
いや、もう氷河期世代はね、許してあげて。
じゃあ切れていいんだって。
いや、もう、そう、優しくしてあげましょうよ、もうさね。
もうね、社会全体でね、
うん、
あのセーフティーネット貼ってもらわないと。
いやでも、
うん、
やっぱね、最近ほら出生数とか、
うん、
年間79万人とか言ってるじゃないですか。
そう、僕らラストベビーブーマーのちょっと後ろですからね。そう、
我々の年って180万ぐらいいるんですよ。
うん、
やっぱそう考えたらね、
うん、
だいぶ減っとるなって思いますね。なんか
すごいね、うん、その減り方はね。
うん。
うん、
だから就職活動とかも今ね、我々の時に比べればもうなんか。もう一回、就職戦線異常なしの映画流してもいいぐらい、じゃないですか、今。
ああ、リメイクできますよね。
もう。でしょ？
どんな時も2024末期歌ってもらって。
歌ってもらって、まだ歌えますから。あの、我々の時はあれ見て、もう、おとぎ話だと思ったじゃないですか。
僕らはね。
うん、
こんな時代やったんだ。
そう、こんな、本当にこんなことあったのっていう。
うん、就職先生異常、なしっていうか異常ありやろって。
そう、あり。なしが作られた、でも10年後ぐらいですからね、
う
ん、我々は。
そうですね、
うん。
うん。
10年間でそんな変わっちゃったんですけど、そっから20年経ったらまた、ね、人手が足らん言ってますからね。
まあね、それは、需要と供給のギャップっていうのもあるし、うん、まあ今だったら、ね、もっといいところにっていうふうに思うことはないことはないかな。
うん、なんか就職できないかもみたいなことはやっぱ、あんまなさそうじゃないですか、今なら。
まあ仕事選ばなければね。
うん。
うん、
うちらはなかったじゃないですか。
なかって、なかって、
はい、
みんな就職浪人っていうか、わざと留年しましたからね。
そうでしょう。なんかマイナー、うん、マイナーだったじゃないですか。就職できた人が。
そう。だから、僕とポリンスキーさんとか、このね、
うん、
東大淀川大学の、このマスコミ学研究会はですよ、
うんうん、
僕らの代は卒業旅行してないんですよ。
お
で卒業旅行してない後悔がこのラジオをしてるきっかけと言ってもいいんですよ。
そうなの。
そう。これ、卒業旅行してくれたら、
うん、
なんか多分音量が消えて、ラジオしなくてもいいかも。
あ、そう。そんなに卒業旅行に思い入れあったんだ。
ない、いや、ないけど、で、ポリンスキーさんは結局、
うん、
いや、俺ワーキングホリデー行くんや、って言って、
う
ん、
そうそう。
高飛びしたじゃないですか。
大学生続けたかったからね。
そう。継続したでしょ。
1年延長しましたから。
そう、ワーキングホリデーっていうね。高飛びをしたんですよ、森さんは。
そうなんですよ、1年間。
だからね、留年ではないんですよ。
はい。ワーキングしてましたよ、
でも。ワーキングしてたんですよね。
はい。
そう。だから、もう、ポリンスキーさん、主要メンバーであるポリンスキーさんは、高飛びをする。
うん、
部長は留年する。
あ、部長留年したんだ。
あの、うん。
そっか。
あの、回避。
はい。
回避っていうので。そう。で、もう、ことごとくみんな、ね、
そうね、
うん。
就職してたの、君以外いなかったんじゃない？
そう。
君ともう一人ぐらいか。
もう一人ぐらいだったんで、
うん、
もう話できないじゃないですか、なんかまともに。
いや、そうだよね。
うん。同窓会もないし。
ああ。
そうそうそう。まあ、個別にはやってるけどね。
うん。
そうそうそう。
でもね、
それも
できないでしょう、そりゃ。
氷河期だから。
今、だって野垂れ死んでるやついるでしょ。
一人や二人ぐらいいるかもしれないですね。うん、氷河期だから。
氷河期だから。
全部氷河期だから。ただ、ポリンスキーさんと話すときは、
うん、
あの、氷河期世代の知られてはいけない事実っていう話もしてたじゃないですか。
うんうん、
覚えてる？
覚えてない。
あの、巣鴨で撮った回の。
ほう。
勉強ろくに俺らしてないよねって話。
ああ、そうね。
そうそうそう。
今時はみんなしてますから。
してる。バレてるって。俺ら勉強してないって。
うん。そうなの。そう、
勉強する体制もないから。
うん。確かに。しない。
何？リスキリングとか。
無理だよ。リスキリングとか。
リスキリングって何？無理無理それうまいのかみたいな。
まず最初のスキルがないから。
勉強する
体力。リスキルする前のリスキルがないから。
そういう。氷河期だから。
そう、氷河期だから。
そういうことを言い訳にはしたくはないんですけど。
いやでもね、これからでも本当。
このニュース増えるでしょうね。
増えるし、
うん、
もう、その出生数が。
うん。
減ってるっていうのは、もう本当、もうまあ、散々言われてるけど、年金とかもマジでやばい時代が来るよねっていう。2040年って言われてるじゃないですか。
そうですね。
うん、今は、ほら、団塊の人たちがいっぱいいて、年金大変だって言ってるけど、
うん、
まあ我々の年代は数いるから、
うん、
一応、ね、
支える。
1対1にはなると思うんですけど、
うん、
これから本当に1対 0.5 になるでしょ。
やばいね。
0.5 以下やからね。
うん、
そう、2040年とかもうやばいですよ。
もうあんまり考えたくないんで、もう考えやめます。
なんで。
いいんでしょ、貯金しとけばいいんでしょ、頑張って。
いやでも、貯金してもほら、うん、ね、円は安くなっていくし。
絶望しかないな。
どの資産にしときゃいいのかみたいなことばっかみんなが今考えてますからね。
やっぱり実物資産で金とかなのかな。
わかんないですね。いやでもやっぱスキルはやっぱ大事じゃないですか。常に稼げる。
おー、うん、おー、それが何よりものポータブルな財産だと。
そうそうそう、そう。
ポータブルスキルが。
いやそうですよ。もうユダヤ人の教えですよ。
ほー。みんな、網網の粉、ピタッとした帽子被って言うんだ。
そうそうそう。
もう俺の TikTok にやたら華僑 J っていうやつが出てくるんですけど。やっぱりね、華僑が日本語でペラペラ、なんか、人生訓を解くんですよ。華僑 J っていうのが。
ほう、う
ん、まあ、それも面白いんですけど。
ほう、うん。TikTok 結構見てるんです
か、ね、?TikTok っていうか、TikTok の再生3番のインスタか YouTube ショート動画。
はいはいはい、
TikTok はさすがにね、アカウント作ってないから見れないですね。
うんうんうん、
あ TikTok なんだろうな、これって。
ショート動画ね。
ショート動画。そうそう。華僑とか。でも、
うん、
いないね、イスラエル人とか、ユダヤ人の TikToker って叩かれるからかな。
あ、確かにいないですね。
うん。
ユダヤ人の
ユダヤ TikToker っていたら。
いないのかな。藤田伝みたいな人いないのかな。
あんなもんバカしか食べないですよ、みたいな。
うん。いないのかな。
いや、華僑はいるんだったらユダヤ商人の TikToker いてもいいけど、
うん。
ガザのことどう思ってるんだとか言われるから。
あ、そう、そうなる？
なりそうな気はする。華僑は、うん、なんかかっこよさげじゃないですか。
まあ、いっぱいいますからね。全世界に
いるし。うん。
うん。
意外といないね。
確かに。
うん。
いないですね。でも、それ見たことないな、華僑 J って。
いや、見てください。はい、なかなかインパクトの強い。うん、
まあでも、そのマヨネーズの人は、
うんう
ん、別に大容量買って小分けにすりゃよくないですか。
ほう。そんな冷静な前をね、小分けにするの、
うん、
どうやって。
いや、なんかちっちゃい容器に移し替えればいいじゃないですか。
そんな手は俺に貸せっていうのか。
まあね、そういう。
で、つぶやくんでしょ？別にそのスーパーで押し問答になってるってわけじゃないんですよね。
まあそうなんですよ。
だからその悪意見してない。一瞬見た時に
絶対僕は。ニュースの記者が悪意あるなっていう。
めっちゃ悪意あるよね。
しかもネット見て、SNS 見て、見て書いた記事でしょ。
すごい、とこたつ記事じゃない？
そう、すごい。
そんな。
こたつ記事ですよ。
そんなあんの、
うん、そんなあるけど。
悲しくなってきた。
その見出しだけ見て君はもう大好き言ってたから。
大好きなんだけど、はい、僕はもうちょっと店外のバトルがあるのかな、店内のバトルがあるかなと思ったら、うんうん、つぶやいただけ。
つぶやいただけです
よ。で、つぶやきくの果てにポリンスキーさんから、
そう。
じゃあ小分けにしてやればいいじゃないって。
そうだよ。
いやね。まあ確かにね、うん、普通のマヨネーズの量も僕マヨラーじゃないから、
はいはい。
確かに一人暮らしの時にマヨネーズがあったかっていうと、
うん、
なかったな。
うんうん。
お好み焼きするように買うのは買ったけど、
うん、
小分けになっているお弁当のやつをいくらか常備してた。
あ、ちぎるやつ。
そうそうそう、はいはい。あれを買えばいいんですよね。
あれ売ってんのあれ。
アマゾンで買えばいいじゃないか。
あ、なるほど。教えて。リプしてあげてよ、じゃあその人に。
え？
その人にリプしてあげてよ。
小分けのやつ買えばいいですよ、あるんですよ、って言って。
アマゾンで買った方が多分安いよ。
意外と高いかもしれないよ。またそれもバルクみたいな対応量で来るんですよ。うん、で、また使い切れるか、こんなもの
いいじゃない。
何やっても使い切れるかって言うんですよ。多分こういう人は。
なるほどね。
でも、気持ちは、わからない。
わかるんだ。
でも、
うん、
ないかな。でも、まあ、でも、お一人様需要ってこれから増えるから、まあ、家計応援みたいな感じのやつもあるけど、
うん
うん、そういうのがもうちょっと増えてくるんじゃないかな。
そう。
逆に。うん。氷河期の皆さんに対して。
氷河期の皆さんね。
うん。
氷河期辛いですからも。
いやー、まあ、ブロッコリーに始まりね。
はい。
マヨネーズって、まさにセットですよね。
いや、まあ、
ブロッコリーとマヨネーズって。
うん。まあ、揚げたブロッコリーにマヨネーズつけたらうまいですよ。
そういうクソリポをするんですよね。この人にね。
この人にしてあげてよ。
揚げたブロッコリーも美味しいですよって。
そう。
マヨネーズと。
そう。美味しいですよ、本当に。
それで使い切りましょうね、みたいな。
いや、でもね、うん、どんな人なんでしょうね。その、他のつぶやきを見てみたいですけどね、その人。
そうね。検索したら出てくるような気がするな。
うん。
うん、ちょっと調べてみようかな。
うん。
誰がこんなに使い切れるんだよっていうので検索したら出てくるのかな。
マヨネーズ。
マヨネーズ。出てきませんでしたね。
ね、出ませんね。
出ませんね。架空記事か？
もしかしたら、そうかも。
X、出ないですね。いやー、ヤフー怖いな
ぁ。うん。
印象操作ですね。
でも完全にもうこれはもうレッテル貼りですよ。
うん。氷河期世代って、
うん、
ほんで僕みたいなやつが、あ、自分と同じ世代だ、辛いな
ぁ。うん。
どんなんなんだろう、ポチって押すんですよね。
うん。
うん。
いや、出てこないですね。
うん。熱情じゃないか
。え？
ほんまか？
わ、ソースが、もうわかんないですね、この記事
ね。なんか、魚拓でも取ってもらわないとね。
はい。
はい。というところで今日は、マヨネーズと、ブロッコリーのお話でした、はい。
カリフラワーとね。
カリフラワーとね。はい、まあ、素揚げか。
素揚げいいですよ。
揚げてるんだ。
素揚げ、そう。
ほ
う。油で、別に、あの、そんな油使わなくてもいい。
うん、まあまあ、ちょっと
フライパンで、ちょっと多めに熱した油で、焼けば、上がりますよ、
うん。それオリーブオイルとか。
いや、うちは普通にサラダ
を、
サラ油とか、米油とかでやってます。
ね、はい、ああ。
やってますけど。
そう思うと、アヒージョ的な感じに、おしゃれに食ってるわけじゃないよね。
そうね、アヒージョみたいな感じですよ。言ってみたら。
まあまあまあ、そうですよね。うん、そっか。
はい。
そういうクソリプを彼に送ってみたいですね。
で、ちょっと、
また怒って。
どうしようもない。おがきどうしようもない。
どうしようもない、ね。
どうしようもないのがもう15年後ぐらいに来ますよ、
またね。
うん、
はい。ちょっと残念な話でしたね。はい。